サイト分析1,2,3。この番組はスペルデータ竹原陽一郎とスマイルファーム足立理恵がお届けするウェブサイトのデータ分析に特化した番組です。
皆さん、こんにちは、サイト分析1,2,3、第5回目でございます。株式会社スペルデータの、竹原です。
株式会社スマイルファームの足立理恵です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。さあ、前回はですね、現場を、現場主義っていうのはすごく大事だよっていうお話ですとか、あと、価格競争に、飲み込まれないで、ビジネスやっていくために何が大事なのかっていうお話、あとドメイン知識ですね、数字に踊らされないっていうのはすごい大事なんですけれども、お話とかをさせていただきました。ドメイン知識の部分に関してはですね、ちょっと、この間ニュースになりましたけども、ハイビームとロービームで、事故が違うよっていう報道がありましたけども、あれ結構統計学の、界隈ではちょっと話題になったんですね。
ああ、そうなんですね。
で、あれ、結果としてはハイビームの方が、その特に車がこう走ってきて、なんか規格的に、こっち側の方はハイビームでも、こっちの方はなんか低く光がこう低くなるようになってるらしいんですね。なので、こっちから来た、歩行者については気づきやすいんですが、こっちから来た歩行者については光が、下がって、こっちのハイビームにもこっちに下がってるので、ロービームだとよりこっちですよね。なので、見つけにくいっていうお話。だから、ハイビームにした方が、特にこっちの、歩行者、こっちから来る歩行者については気づきやすいっていう話。で、で、統計学の中で、統計学の界隈で、これがなんで、こう、いろいろ問題になったかというと、その読売新聞さんの書き方がまずいっていう話で。で、専門用語で条件付き確率っていうんですけども、あれ、条件がまず合ってるお話なので、一概にハイビームはいいとか、ハイビームが、ロービームが悪いっていうお話ではない。警察庁の、検証とか発表を見ると、いろいろ事故を検証した結果、そのいくつかのケースにおいて、ハイビームであった方が、死亡せずに済んだ、事故があったっていうお話なんですね。で、なんで、その統計学の、その界隈の人たちの中で、それは、話題になったかっていうと、そもそも、ハイビームにしている人が少なくって、で、ロービームにしている人が多いのであれば、もちろん、ロービームにしている人の方が、事故に遭ったときに、事故件数、絶対値としての事故件数が増えるに決まってるじゃないですか。それを、誤解させる書き方だからダメだっていう、読売新聞のね、書き方よくないって。でも、いろいろそれを調べていくと、いやいや、そうじゃなくって、もともとの警察庁の発表は、ロービーム、ハイビームっていうその、場合分けの、単純な場合分けの話じゃなくって、このケースを見ていったときに、ハイビームであった場合であれば、助かったケースが、こう、いろいろありましたと。だからハイビームにした方がいいんですよっていうお話で、単純に件数割合のお話じゃないっていう。
あら。
だから、その読売新聞の発表だけ見れてると、なんか数字のずらせて、これは間違ってるとかっていう話になっちゃうんですけども、ちゃんと警察庁は、ちゃんと場合分けをやっていて、で、ちゃんとそれを数字がどうのこうのっていう話じゃなくて、その場合分けにおいて、ちゃんと検証してたよっていう。
なるほどね。
それは、その数字に、逆に統計学者がちょっと踊らされちゃったみたいな。書き方まずいだろうみたいな。
なるほど。そうですよね。まあ、書き方一つで本当、全然変わりますからね。見ては。
で、 ここが、昨今のメディアの、悪いとこ、どういうのをちゃんと理解してないので、数字の書き方とか、説明の仕方が、あまりよろしくないっていう。で、私が、教えてもらったのは、日経さん？
はいはい。
日経新聞系は、弱いらしいです。
そうなんですか？
統計学よくわかってない。
そうなんですか、あら。
で、間違って書いても絶対謝らない。
ああ、まあまあ、新聞さん、新聞社さんは大見せそれありますけどね。
ええ。日経は弱いそうです。
あ、そうなんですか。いや、日経こそちゃんと書いてほしいけどな。
そう。だから日経新聞の記者さんみんな統計検定受けた方がいいんじゃないかな。
そうですよね、
というお話でした。
あ、そうなんですね。はい、
はい
はい。
で、今日の話題はですね、
はい、
ちょっと、かなりビビッとな
無茶振りしました
無茶振りされたんですけど実際私もかかってることが結構多いんで、言っていいのかみたいな話題なんですが、昨今、新聞市場ですとか、まあ、ウェブメディアなんかで話題になっている、楽天 VS、アマゾンという、はい、のがあります。
はい。
で、実際に、お客様でも、楽天に出店してますとか、あと、あてさんの、お客さんでも、出店してるっていう方多いと思うんですけど、で、多分皆さんが一番聞きたい、
はい、
どうなのみたいな。楽天どうなんですかみたいな。
どこに向かうのかなっていうのが、やっぱ皆さんね、結構気になっているところなんですよね。特に、店舗の店長さんたちですね。やはりそこに今までかけて投資してきた金額も大きいですし、これからじゃあもっと上がっていこうと思った時に投資する金額もそこそこやっぱり大きくなるもんで、じゃあ方向性としてね、どこに向かっていくんだろうかなっていうところは皆さんね、気にしてらっしゃるんですよね。はい、
なるほど。
はい。
まあ、いくつかこう案件やったんですが、
うん、
速度の観点ですよ、はいはいはい、速度の観点で言うと、うん、やっぱり遅いんですね、
うん、
楽天さんは、で、とある、アパレル会社さんなんですけれども、楽天も出店してます、
はい、
自社サイトを持ってますと、で、私がやったのは自社サイトの高速化です、
うん、
で、そうしたら楽天の方に関してはやっぱり速度が影響するんで、はいはい、こう、グニュングニュなんですよ。楽天のスピードが影響を受けるんですが、自社サイトの方に関しては、高速化したのでゴーッとこう売り上げがですね、1日あたりの8万円だったのが、27万とか8万まで上がって、さらに1日51万円くらいまでいったのかな。
すごいですね。そんな顕著に違うんですね。
違います。で、もともとその会社さん自体が、非常にコアな、アパレルの、分野をやってらっしゃる。
はいはいはい、
人気自体あるんですよ。
うん、
で、固定ファン層もいるんです。で、ですから、遅いってことは機械損失だったんですね。
うん、
で、その機械損失が、解決されて、まあ、自社サイトの方がガーッと安定して売り上げが上がる。で、面白いのが、画像の管理がやっぱり面倒くさいじゃないですか。
うん、
さんなんで。
うん、
なので、うん、今まで自社サイトの画像全部楽天化が引っ張ってたんですよ。
リンクを。そうなんですね。
ってなると、どういう結果になったかというと、楽天が遅いと自社サイトも遅いってことになる。
そうですよね。
で、それを、大変申し訳ないけども、うん、面倒なの分かるんだけども、足引っ張られてるんで、楽天に。だから、画像は自社サイトで持ってくださいと。楽天は楽天で持たなきゃいけないのを知ってます。それそれとして、自社サイトで画像を発信してください。
はい、
で、切り分けたことによって、はい、画像の遅さが楽天に引っ張られなくなったんで、楽天がぐにゅんぐにゅんでも自社サイトがぐにゅーってぐーっと安定する理由が立ったんですよ。
結構で、ね、そういう店舗多いと思うんですよ。やっぱり大変なので、そのままその楽天からね、引っ張ってるっていう画像をね、商品点数が多い 店舗さんなんかは結構やってると思いますよね、それ。あ、そうなんですね。
という、結果はあります。で、じゃあ、楽天とどう付き合っていくかというお話がやっぱり皆さんこう聞きたいと思うんですけれども、で、よくあの記事なんかで載ってますけども、Amazon は使いやすいのになんで楽天はあんな使いづらいんだっていう、で、ある方はあの Amazon はもう Amazon が売ってるから、デザインの統一ができるんだと、で楽天はモール型だからデザインの統一はできないんだと、書いてらっしゃったんですが、それはちょっとどうかなって思う、っていうのは、楽天の各店舗のデザインっていうのは、楽天のコンサルタントが指導してるわけですよ、
まあ、基本的にはそうですよね、
ですから Amazon が単一でやっているから、楽天は各店舗がっていうのは一概にそうは言えないんですね、それは指導を統一すればいいだけの話なんで、こういう、あのテストで、行きましょうよと、してますから、お話すればいいだけの話なんで、で、もう一つ、問題なのは、なんて言うんでしょう、楽天セール打ちすぎ。
はい、あのそこなんですよ。そこが結構やっぱり、セールがね、楽天多いじゃないですか。あのポイント10倍とか、お買い物マラソンとか。で、やっぱりそこに乗っかれば当然店舗はその時に売り上げは伸びる。確かにそうなんですね。なんだけれども、じゃあ売り上げは伸びるけれども、利幅はどうか。っていうところは、各店舗さんね、悩んでらっしゃるところですよね。
それは私も、そういった、出店されている、店舗、企業さんのマネージャーの方から伺う、よく話を伺います。で、打ってくださいと、セールの間隔がどんどん短くなってきて、で割引率も高さを求められていて、なおかつ広告をこれだけの金額出してくださいとか言われるっていう、どんどんどんどん店舗に対する負荷が上がっていって、誰のための楽天市場なのかっていうのがわけわかんなくなってきてる、